はい、皆さんおはようございます。今日もこうして礼拝をご一緒できることを大変嬉しく思います。近年世界を見渡しますと、期待と現実のギャップがますます大きくなっているように見えます。人々は政治に期待します。このリーダーが世界を良くしてくれるのではないかと期待します。しかし現実はどうでしょうか。期待された指導者であってもやがて限界が見え、失望することが少なくありません。経済においても同じです。豊かさを求め、安心を求めて努力しますが、思い通りにいかず不安はむしろ増していくように見えます。実はこの期待していたものが裏切られるという経験は私たちの人生の中でも起こります。人に期待し、状況に期待し、未来に期待する。しかしそれが思い通りにならないとき、私たちは失望し、時には怒りさを覚えます。アップルの共同創業者として知られているスティーブ・ジョブズは、若い頃自分が創業した会社から追放されるという大きな挫折を経験しました。成功を手にしたと思ったその瞬間に全てを失ったのです。しかし彼は後にこう語っています。あの出来事がなければ、私は本当に大切なものを見失っていただろう。彼の人生は期待通りには進みませんでした。しかしその中で新しい道が開かれていったのです。しかし私たちの多くはそのように前向きに受け止めることはできません。期待が裏切られるとき、心は深く傷つきます。そしてその原因を外に求めていくのです。実は今日の聖書の場面もそのような出来事であります。ルカの19章にはイエス・キリストがエルサレムに入場される場面が記されています。人々は大きな期待を持ってイエスを迎えました。祝福あれ、主の御名によって来られる王に、このように人々は叫びました。衣を道に敷き、喜びの声を上げました。彼らは確信していたのです。この方こそが自分たちを救ってくださる方だ。しかしその期待は正しく理解されたものではありませんでした。彼らが求めていたのはローマの支配からの解放でした。力強い政治的な王、敵を打ち倒す王、自分たちの苦しみを取り除いてくれる王、そのような王を思い描いていたのです。しかしイエスはその期待とは全く違う形を取ってこられました。ロバに乗り、武器を持たず、戦うこともせず、むしろ十字架へと向かっておられたのです。ここに大きなズレがあります。人々の期待と神のご計画とのズレです。そしてこのズレはやがて悲劇を生みます。パームサンデーにはホサナと叫んでいた人々が、数日後には十字架につけろと叫ぶことになるのです。なぜでしょうか。それはイエスが自分たちの期待に応えてくれなかったからです。ここで私たちは立ち止まって考えなければなりません。 この出来事は決して昔の人々だけの問題ではありません。私たち自身の姿でもあるのです。私たちはどのようにイエスを求めているでしょうか。問題を解決してくれるイエス、祝福を与えてくれるイエス、思い通りに働いてくれるイエス。しかし、もしその期待が中心にあるとすれば、私たちもまた自分の期待と違うときに主イエスから離れてしまう危険があるのです。しかし主は私たちの期待を満たすためではなくて、私たちを救うために来られたのです。目に見える問題の解決ではなく、もっと深い問題、罪と死の問題を解決するために来られたのです。そしてその道は栄光への道ではなくて、十字架への道でした。ルカ19章41節にはこうあります。エルサレムに近づいた時、その都をご覧になって、そのために泣かれた。ここに主の心があります。人々は喜び、期待に満ちていました。しかし主は泣かれていたのです。なぜでしょうか。それは人々が本当の救いを理解していなかったからです。目の前に救い主がおられるのに、その意味を知らず、やがてその方を拒むことになるのです。皆さん、パームサンデーは喜びの日であると同時に深い問いかけの日です。あなたは本当にこの王を知っているかという問いです。そして受難週はその答えが明らかになる時です。イエスはどのような王なのか、私たちその王にどのように応答するのか、この御言葉を通して私たちは三つのことを学びたいと思います。第一に、王を迎えた人々の姿。第二に、涙を流された主の心。そして第三に、私たちに求められている応答についてです。どうかこの時間、主の御言葉に心を開きましょう。そしてこの受難週を、ただその出来事を思い起こすだけではなくて、自分自身を主に捧げる一週間として歩んでいきたいと思います。まず今日の第一のポイントは、王を迎えた人々の姿ということです。ルカの19章36節から38節にはこう記されています。イエスが進んで行かれると、人々は自分たちの上着を道に敷いた。イエスがいよいよオリブ山の下りに差し掛かると、大勢の弟子たちは皆自分たちが見たすべての力ある技について、喜びのあまりに大声で神を賛美し始めた。ここには非常に感動的な光景が広がっています。人々は自分たちの上着を道に敷いて主イエスを迎えています。これは当時、王を迎える時の特別な行為でした。つまり彼らはイエスを王として迎えたのです。さらに彼らは大声で賛美しました。祝福あれ、主の御名によって来られる王に。これは詩篇に基づく言葉で、メシアに対する信仰告白でもありました。 彼らは確信していたのです。この方こそが神が送ってくださった救い主だと。しかしここに一つの重大な問題がありました。それは彼らが正しい言葉を語りながらその本当の意味を知らなかったということです。彼らはイエスを王と呼びました。しかしその王はどんな王なのか。彼らが思い描いていたのはローマの支配を打ち破る政治的な王でした。力を持って敵を倒し自分たちを苦しみから解放してくれる王でした。しかしイエスはそのような王ではありませんでした。主はロマの子に乗って来られました。これは戦う王の姿ではなく平和の王の姿です。主は剣を持って来られたのではなく十字架へと向かっておられたのです。ここに人間の期待と神のご計画のズレがあります。人々は今の問題を解決してほしかったのです。しかし神は永遠の問題を解決しようとしておられました。人々は外側の解放を求めていました。しかし神は内側の救い、すなわち罪からの解放を与えようとしておられたのです。このズレがやがて決定的な結果を生みます。人々は自分たちの期待が裏切られたと感じたとき、イエスから離れていきます。そしてパームサンデーにホサナと叫んでいた群衆が数日後には十字架につけろと叫ぶようになるのです。これは非常に恐ろしいことです。しかし同時にこれは私たち自身の姿でもあるのです。私たちもイエスを信じ賛美し礼拝します。しかしその心の中で私たちはどのようなイエスを求めているのでしょうか。自分の問題を解決してくれるイエス、祝福を与えてくれるイエス、自分の願いを叶えてくれるイエス、そのような期待が中心になっていないでしょうか。もしそうであるならば、私たちもまた自分の期待と違うときに失望しイエスから離れてしまう危険があります。あるクリスチャンの男性がいました。彼は信仰を持ち神は必ず自分の事業を祝福してくださると信じていました。しかしその事業はうまくいかず大きな失敗を経験しました。その時彼はこう言いました。神は私を裏切った。しかし後になって彼は小賢ししています。私は神を信じていたのではなく自分の期待を信じていたのだと。皆さん、これは非常に重要な気づきであります。私たちは時に神を信じているつもりで実は自分の思い描いた神を信じてしまうことがあります。しかしそれは本当の信仰ではありません。本当の信仰というのは神を神として受け入れることです。自分の期待に神を合わせるのではなくて自分が神の御心に合わされていくのです。パームサンデーの群衆はイエスを迎えました。しかし彼らは本当の意味で主を受け入れてはいませんでした。だからこそその信仰は 長く続かなかったのです。この第一のポイントを通して私たちは問われます。あなたは本当にこのイエスのことを知っているのか。あなたは自分をイエスを自分の期待の中に閉じ込めてはいないか。主は私たちの思いをはるかに超えたお方です。そしてその御心は常に最善であり、永遠を見据えたものであります。この受難週の始まりにあたり、私たちはもう一度自分の心を点検したいと思います。ただ表面的に死を迎えるのではなく、真実をもってこの王を迎えるものとなりたいと思います。その時私たちの信仰は揺るがないものになるのです。次に第二のポイントは、涙を流された主の心についてです。ルカの19章41節にはこのように記されています。エルサレムに近づいて都をご覧になったイエスは、この都のために泣いて言われた。パームサンデーの場面は本来喜びに満ちた光景です。人々は歓声を上げ、イエスを王として迎えました。しかしその中心におられてイエスは喜んでおられたのではなくて泣いておられたのです。人々は賛美していました。しかし主は涙を流しておられました。この違いはどこから来るのでしょうか。42節にはこうあります。もし平和に向かう道をこの日お前も知っていたら、しかし今それはお前の目から隠されている。主の涙の理由はここにあります。人々が平和のことについて、つまり本当の救いのことについて知らなかったからです。彼らは救い主を迎えているにもかかわらず、その意味を理解していなかったのです。皆さんはいかがでしょうか。彼らは救いを求めていました。しかしその中身は外面的なものでした。ローマからの解放、苦しみからの解放、問題の解決。しかし主はそれよりもはるかに深い問題、つまり罪と神との関係を見ておられたのです。ここに大切な真理があります。人は目の前の問題を解決したいと願います。しかし神は永遠の問題、つまり魂の問題を解決しようとされるのです。ここである人の証を紹介します。デイビッド・ブレイナードは若くして神に召され、ネイティブアメリカンへの伝道に生涯を捧げた人物です。彼の働きは非常に困難でした。病に苦しみ、孤独の中で働き、思うような成果が見えない日々が長く続きました。しかし彼の心を最も動かしていたのは人々の魂の状態でした。彼の日記にはこう記されています。私は彼らの魂のために涙を流した。もし彼らがキリストを知らずに滅びるなら、私はそれに耐えられない。彼は自分の苦しみよりも人々が救われていないことを深く悲しんでいたのです。そして その涙の祈りの中で多くの人々がキリストへと導かれていきました。皆さん、これはまさに主イエスの心です。主はエルサレムをご覧になり、かわいそうだと思われたのではありません。涙を流されたのです。それほどまでに人々の救いを真剣に考えておられたのです。主は人々の未来を見ておられました。このままでは滅びに向かう、その現実を見て心を痛めておられたのです。43節44節にあるように、エルサレムはやがて滅ぼされることになります。それは歴史の中で現実となりました。つまり主は感情的に泣かれたのではなく、真理を見て涙を流されたのです。ここに神の心があります。神は罪を裁くお方であると同時に、滅びゆく人々のために涙を流される方です。愛ゆえに悲しみ、救われてほしいと願っておられるのです。ではこの御言葉は私たちに何を語っているでしょうか。それは、私たちは主の心を持っているだろうかということです。私たちは自分の問題には敏感です。しかし周りの人々の魂に対してどれほど心を痛めているでしょうか。家族、友人、まだ福音を知らない人々のためにどれほど祈っているでしょうか。また自分自身についても問われます。私たちは本当に救いを理解しているのでしょうか。それともまだ表面的な理解にとどまっているでしょうか。パームサンデーの群衆は喜びました。しかし主は涙を流されました。この違いは何を見ているかの違いです。この第二のポイントを通して私たちは知らされます。主の心は愛と涙に満ちているということ。そして問われます。あなたは主の涙を知っているか。あなたの心は主の心と一つになっているか。この受難週、私たちはただその出来事を思い起こすだけではなくて、主の心に触れるものになりたいと思います。主の涙を自分の涙とし、主の思いを自分の思いとし、歩むときに私たちの信仰はさらに深められていくのです。最後に第三のポイントは、私たちに求められる応答についてです。ルカ19章44節の終わりには非常に重要な言葉が記されています。それは、神の訪れの時をお前が知らなかったからだ。ここにこの出来事の確信があります。エルサレムの人々は王を迎えました。しかし彼らは神の訪れの時を知りませんでした。つまり、神がご自分を表しておられるその時、その意味、その価値を理解していなかったのです。これは非常に深刻な問題です。なぜなら、機会には時があるからです。神が語られる時、神が近づかれる時、神が私たちに触れてくださる時、 その時を逃してしまうなら、どれほど大きな損失になるでしょうか。エルサレムの人々は目の前に救い主がおられたのに、その意味を理解せず、自分たちの期待の中で主を見ていました。その結果、神の訪れの時を見逃してしまったのです。ここに私たちへの厳粛な問いかけがあります。あなたは神の訪れの時を知っているかという問いかけです。主は今も私たちに近づいておられます。御言葉を通して、礼拝を通して、日々の出来事を通して私たちに語りかけておられます。しかしその声に気づかず、自分の考えや忙しさの中で通り過ぎてしまうということはないでしょうか。ウィリアム・ボーデンは裕福な家庭に生まれ、将来を約束された青年でした。しかし彼は若い頃に神の召しを受け、自分の人生を宣教のために捧げる決断をします。彼は日記に3つの言葉を書きました。最初に何も残さない、次に後戻りしない、そして最後に後悔しない。彼は全てを捧げる決断をしたのです。しかし彼は宣教に向かう途中で病に倒れ、若くしてこの世を去りました。人の目には無駄な人生のように見えたかもしれません。しかし彼の人生は多くの人々に影響を与え、神に捧げられた尊い生涯として今も語り継がれています。なぜ彼はそのような決断ができたのでしょうか。それは彼が神の訪れの時を見逃さなかったからです。神が語られた時、その時に応答したのです。皆さん、信仰とはただ知ることだけではありません。応答することです。主が近づいておられる時、その時に心を開き、自分自身を捧げることです。パームサンデーの群衆は主を迎えました。しかしその歓迎は一時的なものでした。本当の意味で主に従う決断をしていなかったからです。その結果、彼らは主から離れてしまいました。しかし私たちは違います。この受難週、私たちは主の十字架を見上げます。その愛を知ります。その犠牲を知ります。そしてその主の前に立たされるのです。主は今も私たちに語っておられます。私に従いなさい、あなたの人生を私に委ねなさい。それに対して私たちはどう応答するでしょうか。この第3のポイントを通して私たちは知らされます。神の訪れには今という時があるということを。そしてこのように招かれています。今応答しなさいと。この受難週、私たちはただ思い巡らすだけではなく、決断の時としたいと思います。自分の思いではなく、主に従う人生、 自分中心ではなくキリスト中心の生活へと。主を迎えるとはただ主を歓迎することではありません。主に従うことです。主に自分を捧げることです。その時私たちの人生は本当の意味で神の御手の中に置かれるのです。パームサンデーの出来事は私たちに3つのことを教えています。第一に、人々は王を迎えながら正しく理解していなかったということ。第二に、主は人々のために涙を流されたということ。そして第三に、神の訪れの時を見逃してはならないということです。私たち今その訪れの時に立っています。御言葉が語られ、主の愛が示され、十字架が目の前に置かれています。この主を私たちはどのように迎えるでしょうか。一時的な感情で終わるのか、それとも人生を主に捧げる決断をするのか。どうかこの受難週、主の前に心を低くし、真実をもってこの王を迎えるものになりましょう。そして主に従う歩みを新たに始める一週間としたいと思います。お祈りいたします。 Let us pray。 天の地なる神様、御子イエスキリストが私たちのためにエルサレムに入られ、そして十字架へと向かわれたことを感謝します。 Heavenly Father, we thank you that your Son Jesus Christ entered Jerusalem for our sake and walked the path to the cross。主、私たちはしばしば自分の期待の中であなたを見てしまいます。しかし今日御言葉を通して本当のあなたの姿を示されました。 Lord, we often see you through the eyes of our own expectations, but today, through your word, you have shown us who you truly are。どうか私たちにあなたの訪れの時を見分ける霊の目をお与えください。そしてその時に応答する柔らかい心を与えてください。 Please grant us spiritual eyes to discern the times of your visitation and give us tender hearts that respond to you in that very moment。 主よ、この受難週、私たちがただ思い巡らすだけで終わることがありませんように、自分自身をあなたに捧げる決断を与えてください。 Lord, during this Passion Week, may we not end with mere reflection. Grant us the decision to offer ourselves wholly to you. イエス・キリストを私たちの主として心から受け入れ、従っていくものとしてください。Help us to receive Jesus Christ as our Lord from our hearts and to follow Him faithfully. In Jesus' name we pray. Amen.